はい。では始まりました。GCP ハウス。今回はですね、第12訓のうち第10訓ということで、狩野さんと今野さんと中安の3人でお送りしようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず、狩野さんに第10訓を読み上げていただくところから始めようかなと思うので、早速お願いできますでしょうか。
はい。いよいよ10訓まで来ましたね。では10訓です。経営者にとって投資家の言葉は重く鋭きもの。厳しきことを言うときこそ、一呼吸置き、相手の真相を汲む優しさを忘れるな。これが10訓になります。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速これを踏まえて、いろいろと、今野さんからも掘ってディスカッションできればなと思うので、どうでしょうか。
この12訓で初めて僕アサインされて、この10訓をアサインされたんですが、その内容今伺ったら、僕に一番注意しろという要素が、この10訓なんて言葉が強い
なんですか。
のかなという、深い裏コンテクストがあるのかなと思いながら聞きましたけれども、私、多分ですね、今在籍しているメンバーで、この12君が作られた時にもういたメンバーって僕と多分高宮さんぐらいなので、まあ、せっかくなんでちょっとその個別の10君そのものに入る前に、この策定された時のエピソードをちょっと伺いたいなというふうに、私も思い出したいなと思いますので、まずそこからいきますね。カリさんの、どういう経緯で、どういう思いで、この12君を作られたかというところを、ちょっと教えていただけますか。
そうですね。ベンチャーキャピタリストといえば、最初にやっぱりこう、研修でもこう学ぶことというか、やっぱりこう、ハードシングスの時にどういうふうに、そこを切り抜けるか、起業家とともにどうやって切り抜けるかっていうところが、一番のベンチャーキャピタリストのプロフェッショナルたる、なんていうんですか、教授だったり、なんていうんでしょうね、こう心の拠り所になるところだと思うんですけど、まさにこの12君を作ったのっていうのは、リーマンショックの後で、外部環境ですとか、それから資金調達環境、すべてがスタートアップ、VC にとってアゲンストだったときに、どんどんどんどん VC がいなくなっていく、スタートアップがどんどん倒れていくっていうような時ですよね。その時に GCP も非常に大変な時期があった中で、メンバーの中から、我々が果たしてこの、なんていう、嵐のような環境の中をこう生き抜いていくために、自分たちってどういうふうな心構えとか、どういうふうなプリンシプルを持って、仕事に向かえばいいんですかね、みたいなことをディスカッションした合宿があったんですよね。今野さんも覚えてると思うんですけど、
合宿ですね、そういう。
2008年の秋の合宿で、この話になったんです。で、カリさん、じゃあ宿題っていうことで、カリさん、じゃあうちのディシプリン、うちのこう思想とか、行動様式みたいなものをちょっとこう、まとめてくれと。グロービスウェイってなったじゃない？だけど GCP ウェイってなかったからさ。で、僕は宿題もらって、年明けの2009年の春、だから2月か3月だったかな。鎌倉でやったんだけどさ。鎌倉のなんかほら、由比ヶ浜で合宿したの覚えてるか？
屋上で花火夜見たやつですね。
ああ、そうだね。それすぐ夏の時だな。そうか。だからね、どっか鎌倉とかそっち側に行った覚える。その時に、発表した。電車の中で最後、構成っていうか、ちょっと、東海道線の中で書いてたのを思い出しました。今、急
確
に。
かに。本当
その時
リー
で、
マン
そ
ショッ
の時
クので
。
時、僕まだ3年目ぐらいでしたけど、なんか、一言言うともう恐怖心でしたね、あの時。これどうなっちゃうんだろう、世の中、金融、VC みたいな。で、ある時、この12君が発表された時に、なんかすごい胸がスッとした覚えが、なんか、なんていうのかな、あんまり目の前のこの怖さとか暗さみたいなのを、気にしすぎずに、こういうバックトゥーザベーシックじゃないけど、原理原則ってすごい大事だなというふうに、幼心に 感じたことを覚えています。これって、 通の会社でもビジョン、ミッション、バリュー、パーパスみたいなことが、まあ、言われることありますけど、どのぐらい時間かけたんですか、カリさん。それで どんなことを参考にして作っていったんですか。
そうですね、これはなので、秋の合宿から春の合宿なんで、3、4ヶ月だったのかな、かけて、宿題もらって、でもね、できなかったの。ずっと考えていて、できなくって、さっき言った東海道線で鎌倉に向かう電車の中で、最後なんか一気に書き上げた、なんか頭の中でなんとなく残ってたの一気に書き上げて、うん、パワポに落としたのを覚えてる。だからなんか、10個作ったつもりが11個になったんだ、そういうあのギリギリのところで思いをガーッと吐き出して、ああ、できたって思ったら、
そうなんですね、実はこれ10個だっていう。10個書いてきてっていうお題が、あの数えたら甲斐さん11個ありますよって言って、じゃあ、なんか12って縁起良さそうだから11個足してくださいって僕は言った覚えがあります。で、僕それ、実はその最後1個足されたやつが、まあ、11組目だったと思うんですけど、一番印象に残っては、実はいて。
この次ですね、
そうなんです、僕個人は11組目が一番。
それは多分、今野さんが、もう1つ足してくださいって言った。じゃあ何を足したらいいって僕は聞いたときに、MA の時の、エグジットの時の VC の心構え。で、今野さんからのリクエストだったからかもしれない。なので、11組目は、その合宿の後に改めて筆取って作ったんですよ。
まあ、やっぱりその、集中して8月31日に宿題仕上げて、直感に基づいた方がいいものができるっていう。
確かに。
いや、子供の頃から計画通りに宿題ができなかった自分を。
カリアゾのタイムってやつ。
思い出してみます。
これ、なんか参考にされたんですか？全然、もう自分の頭の中だけで。
いや、これはね、やっぱりいろんな、それこそ、自分、その、新卒で三和総合研究所に入ってコンサルティング の部門にね配属されたんですよね、うん、その時バブルの後のだったんだけど、まだ時代的に言うと CI、うん、コーポレートアイデンティティみたいな感じでビジョンミッション系のプロジェクトも結構あったの、
うん、
その頃にいろんな会社の、ビジョンとか、ミッション系のやつを読んでいて2つ心に残ってた、強くやっぱり心に残ったのがで、それが一つが電通の20足と、うん、もう一つがソニーの設立主義書、
うん、
で、トーンとかはね、その影響が結構あるかな。
なるほど。
あとね、もう一つやっぱり自分のその VC の原点なんだけど、ネットエイジ、
うん、
ネットエイジのね、ネットエイジウェイっていうのがあるんだけど、
うん、
それで西川さんがね、もうなんだろう、インターネットね、携わってる、創世紀の経営者の人たちはみんな多分見てたと思うんだけど、メッテージウェイもかなり強い色をこの中に持って入ってきてるような気がします。その3つかな。
やっぱり歴史、過去の成功者というか、に学んで昇華させたっていうことですね。
そうですね。そういうものと、それの VC の中での、なんだろうな、まあ、自分がぶち当たって苦しかった時とかの、うん、に自分に言い聞かせたことですかね。
なるほど、分かりました。じゃあ早速十訓そのものに入っていきたいと思うんですけれども、先ほど読んでいただいた通り、経営者にとって投資家の言葉は重く鋭き斧ということで、かなりいい意味で強い言葉というか、なんというか、ハッとするセンテンスだなと思ったんですけど、このセンテンスを生み出した背景エピソード、多分カリアノさん自身に先ほどの話で言うと、まあ、ある種こういう類のことで、まあ、失敗というか反省、振り返りをしたことがあるんじゃないかと推測するんですけれども、うん、その辺ぜひお聞かせいただけますでしょうか。
そうですよね、今野さんがね、さっき自分に向けて言う言葉っていうふうに
思い浮かべて書いたとか、そういう話じゃないですよね。前に言った言葉として書いたんだじゃないですよ、はい、
こういうのってやっぱり一番、なんだろう、今野さんさっき3年目って言ったけど、ベンチャーキャピタリストを始めて担当を持って、でやっぱりこうエグジットに向かう中で IPO の時はね、もちろんいい状況だけど、やっぱり多くのケースっていうのはハードシングスにぶつかるじゃないですか、
うん、
でその時にやっぱりどうしても若いと とか1週目とかだと、なんとかして、そのさっき言った不安が大きいから、本当になんか自分ってちゃんとリターン出せるのかなって、まともにエグジット作れるのかなっていうのをリターン、あの不安大きいから、どうしてもそのエグジット、あの特にこうハードシングスの時のエグジットに対して、それこそこう、あの事業計画がうまくいってない時とか、それこそ MA になる時もそうなんだけど、やっぱり自分とか VC の立場しか見えなくなってしまって、それこそ、うん、どうしても経営者とか従業員とか他のステークホルダー全体にとっての本当にすば、あの最も最適解って何だろうっていうことよりも、自分の投資の責任みたいなものに対しての気持ちが前に出ちゃったりすることってあると思うんですよね、
うんうん、
でやっぱり僕も最初の1週目の時、僕の時はあのいわゆるこうインターネットバブルがあの崩壊した時とか、それとかもう投資、あの VC 始めてすぐの90年代の後半のアジア通貨危機みたいな時があって、97年かな。まあ結構僕も最初 VC 始めてから、97年、98年の時とか、2000年、2001年の時とかってハードシングスの時あったんですよね。
うん、
そういう時にやっぱり手締まりしなきゃいけないようなあのケースも出てきて、その時にあのとある会社の社長さんじゃなくってね、近しくしていたステークホルダー、エンジェルに近いタイプあの、うん、立場の方からね、コインベスターからね、そうそうから言われたのがね、この言葉だったんですよね、うん、あのこの言葉は直接ではないですけど、あのカリアゾンさん、その投資家のね言葉って、あの何気ない言葉が想像以上に経営者にとってはこうぐさっといっちゃうんですよと。当時まだ僕ももう分かったしね、20代だったから、
うんうんうん、
で当時その 彼は40代とかだったんですね、うん、だからあの狩野さん、そういう時はねやっぱりあの言葉を選んで、一番経営者が自分この状況に対して責任強く感じてるのは君じゃなくて経営者だから、
うん、
あの状況をね、うん、察してあげながらうまく言葉をね、相手の真相っていうのはこれなんか後で調べたんだけど、うん、造語なんだけど、心の様相っていう意味なんだけど、うん、それを想像力を持ってちゃんと組みながらあの話をして、いい感に導いていかなきゃいけないよと、拙速にやっちゃダメだよみたいなことをね、うん、なんとなく言われたことがあって、そういうふうに解釈したことがあって、
うん、
一周するとそれがなんとなく分かるんですよね。やっぱり最後の最後までやっていくと、うん、こういうふうな投資家の立ち振る舞いが結果自分にとってもいい形で返ってくるというか、同じチームなんだ、うん、同じ船なんだということですよね。最後に投資家対起業家になるんじゃなくって、うん、同じチームとしてエグジットを作っていくっていうことが、うん、あの一番大事なんだっていうふうな、そういうふうなあのことが何回かあったんですよね。
ちなみにあの差し支えなければ、心当たりのあるあのナイフのような発言って どんな発言だと、具体的な、
やっぱりそうだな、
レベル感を多分共有したいと言っても、カリさん優しいんじゃないみたいなところは、あの
いやそうですね、
そう、
私もそんな印象です。どんな言葉だったのか、優しいカリさんから。
あー、どうだろう、やっぱり、いや、なんか今でも改めて聞いてみたいなっていうのは、逆に言うと、あの時俺ってやっぱり見えてなかったなっていう思いが残ってるのは、あの小沢さんの時とかね、ビズシー
ク。あの、MA の時
?MA の時、楽天に、ね、うん、MA で。いや、非常に成功例として語られてはいるけど、はいはい、本人はじくじたる思いだったっていうことはね、よく言ってて。あれはなんかこう、もう VC のね、中で、こう、もう二度と IPO マーケット、インターネットのね、ビジネスモデル型の企業にとっては戻んないねっていう話で、あの時は西川さんと、それからネット屋の小池さんと、僕で取締役とかね、やってて、やっぱりどうしようかっていう話で、やっぱりちょっとこう、戦略的に考えたエグジットを作ってしまったけど、小沢さんは本当はね、俺はヤフーを超えたかったんだってずっと言ってたからね、うん、その小沢さんがヤフーの社長になったけどね
実現しました、
実現しましたけどね。
そこ、まあ、あの結果的にみんな今もこの時点ハッピーでしょうから、あのちょっと折り添えると、この言葉 反省するなみたいなのありました？
言葉か、
もしくはこういうことを言って後で反省した、
とにかくそうだな、やっぱり自分として反省したっていうか、ずっと使うカードを切らなかったのはやっぱり、条項でいくとドラッグアローみたいな条項ですよね、
うんうん、
それの条項だったり、あとどうかな、
カード切らなかったっていうのは、その時はそれは言わなかったってこと？それは、
いや、なので自分たちからその押し付けですよね、うん、MA のその先とかそういうことに対する、
うんうん、
それこそ
割と投資家主導で話をしてしまったことに後で反省をしたからこの10分が出たっていうことなんですか？
あのね、さっき言った思い返してっていうので言ったのはビズシークだけど、この話が出たときは、そのエグジットの時ではなくて、
うんうん、
いよいよ事業としてその人を切らなければいけないんじゃないかとか、
リストラの時、
うん、それとかこの事業自体をとこう売却してこっちに集中させなきゃいけないんじゃないかとか、うんうん、時ですよね。で、どういうふうなその時にあの経営者の真相ってどういうふうな状況かというと、
うん、
やっぱり経営者っていうのは自分のビジョンとか、ミッションもしくはその使命感とか、それから自分としてこれが正しい、うん、PMF したしこれが正しいと思った戦略をもとに、うん、とにかく、まあ、本当に狂ったようにアクセル 100% を開けて突っ走ってるわけですよ、
うん、
まあ、そうでないと生き残れないしさ、
うんうん
う
ん、
という中で外部環境が急変してね、それまでに資金調達もガンガンイケイケだったり、それからとにかく売上市場主義でどんどん伸ばせ、人も取れっていう状況から、お金が調達できなかったり、赤字じゃなくて、それこそ今みたいに黒いって、
最近に近いですね、
うん、近いですよね、なったりとかして、どうしても戦略的な方向転換をしなきゃいけない、迫られる時ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれって大体ファーストランド初めての経営者にとってはそういうふうな環境変化って1回目の経営の時はね、
うん、
初めてなんですよね。で、どうやってやったらいいのか、うん、もしくは自分が社員に対してこの方向だと言って意思決定してガンガン引っ張ってきたのをこう変えて、外部環境の変化があるか、うん、だからこうね、固定費を絞るぞとかそういうのってやっていいのかっていう時に、自分で自分を否定するのってなかなかできないですよね、
うんうん、
特に1回目の、ね、経営者にとっては。なのでそういう時にどういうふうなこう声を、もしくはどういうふうな支え方をステークホルダーとしてするのかっていうのがすごく分からなくて、うん、1周目の時、うん、
その時は割とストレートにロジカルにこうしなきゃいけないんじゃないですかみたいな感じだったんですか？
今
当時の刈谷さん
ずっと今野さんが入る前は割とね、そういう時はなんかコンサルタントっぽくやったことがあったようです。なので言われたんだと思います。
なんかカリさんにとってそのコミュニケーションスタイルのターニングポイントみたいなのあったんですか？
そうだね、これがそれがその要はコインベスターだった方にカリアゾンさん、ちょっとこの経営者にとってね、要はこういうこのまさに10ことを言われて、
はい、言われた時なんですね。
そうですね、まあ、それが振り返りだよね。あ、そうかと、なんかやっぱりどうしても自分のね立場で頭がいっぱいになっちゃってね、経営者のところまで考えが及ばなかったってね、まあ、当時自分もなかなか未熟だったんで、こういう投資家にはなるなっていうのに なってたわけですよね、
うん、
今こそ、そっから、まあ、ってる、はい、
そっからまあ15年近く経って、まあ、今というか最近というか、そのこういう熟語を書かれた後っていうのは、この一呼吸を置いて真相を汲む優しさ、後半の部分ですね、こうやって具体的に、なんていうかな、どういうふうな変化がそのビフォーアフターで起きて、起こしてますか、カリさんの中で。
自分ですか、それとも、
うん、あ、カリさん自身が、まあ、こういう熟語を書かれて、多分ご自身もそうだと思って書かれている中で、そのコインベスターの方、エンジェルの方に言われた後、どう変化、例えば相手の真相を組むとこうだったものがこうなったとか、どんな変化を 具体的に起こしましたか。
ああ、なるほど。そういう意味で言うと、これはもう本当に自分に当時のね、あのうちの我々、うちのメンバー全体に、うん、対して、で今野さんもあの時2008年9年だから3年目、うん、まだ一周する手前じゃないですか。
そうですね。
というメンバーばっかりだったので、エグジットの経験があったメンバーがほとんどいなかったかな、その時だとね。
うん、
そうだよね。で、まあ、まさにそこ に直面していて、というような状況だったので、
うん、
その時に僕が、心がけて、それ以降心がけてやったのは、この一呼吸を置くっていうことなんですよね。
うん、
厳しいことを、厳しいことを、あ、これ言ったら結構相手に最後、とどめになっちゃうような言葉だなっていう時に、
うん、
一呼吸、3秒待てって自分に決めてやってたんですよ。
うん、
3秒待って、本当にこの言葉を今言っていいかな、もしくはどの言葉を、うん、として伝えるかなっていうのを、うん、とっさに出てくる言葉って、結構、その、なんだろうな、まさに相手の真相に対してちゃんと響かないかったり、うん、一方的だったりすることっていうのがね、感情的な言葉だったりするんで、うん、よくあるので、
うん、
一呼吸を置く、3秒待つっていうのを自分のルールにしてやってました、ね。そういう意味で、うん、この一呼吸を置きっていうのは、こう、キャピタリストの中における方法論かな。う
ん、なるほど。
印象を組むための、うん、
話す内容、話し方は何か変えました？その呼吸を
話す内容について言うと、逆に言うと取締役会とかそういう意思決定をする前で、結構自分の中でその前の晩とかも何度も
順
々するじゃないですか、十分キャピタリストももう何度も何度もぐるぐるしてると思うんですよね、
うんうん、
そういう中で当日を迎えて、いやこれは今日は言わなきゃいけないなと、
うんうんうん、
いうような時が来るじゃないですか。
はいはい。
でもその時に、どの言葉で使って、このことを伝えようか。もしくは相手の表情を見ながら、相手って今言ってんのかな、でも今じゃなくって、もう一段階話をお互いに聞いた後でがいいのかなとかさ、いろいろ3秒間もし待つと、いろんなことがまた、その時その時の空気感、うん、相手の表情とかでも伝わってくることありますよね。
そうですね、
なので自分のモメンタムで、うん、だけじゃなくて、ちゃんとその時を得てるかなっていうことを確認するための一呼吸ですかね。
うん、小野さんはなんかコミュニケーションで工夫されてることあるんですか？今カリさんから3秒待つっていうのと、なんかリハーサル結構頑張るってされてらっしゃるってことでしたけど、はいはいはい、今のさんは割と、はい、キャリアの早い段階でこの10分ご覧になったと思うので、これを踏まえてということを心がけてる。
まさに話そうとしたことを聞いていただいてありがとう、はい、ちょうど僕はJVCA の研修でもコーチングっていう講座を持っていて、まあ、今日のコミュニケーションに関わるところでも、うん、お話をしてるんですけど、僕もそのカリさんにデッチでついていって、直で学んだことからすごい気をつけて、いるのは、まあ、できてるかできてないかは別にして気をつけているのは、まあ、厳しい、自分でコントロールできない厳しい状況の時こそ優しく、いい状況の時こそまず厳しくっていう全体ポリシーが、まあ、あります。で、自分で招いてしまう、会社が自分たち招いの、例えばですよ、怠惰とかで招いてしまったものに関しては厳しくとは思ってますけど、基本的には逆の、厳しい状況であればあるほど優しく、いい状況であればあるほど厳しくと思っているのと、あとは結局このベンチャーキャピタルって、まあ、EXIT の時でも普段の役員会の時で言うと、僕らの役割っての一つって、行動変容を促すこと、変わらなきゃもしいけない時に、自分たちがプレイヤーじゃない時に正しいことを言って終わって、でも会社は何も変わらなかったら自己満足でしかないので、結局行動変容まで至らない限りは多分害でしかないというふうに思うときに、どうやったら行動変容していただけるかなというふうに思うことから逆算をよくしてます。で、その時は結構カリさんと同じように表情とかタイミングとか、あとは何の質問から、本当に言いたいことを3つぐらい前から質問、ところでこれってこうなんでしたっけみたいなとこから始まって、3つ目ぐらいに 直球を投げる、直球っていうか、その、本当に投げたかった球を投げるみたいなことをしたりするのと、最近はこれ、聞く側にバレてるんですけど、強く言えば言うときほど、頭の体操なんですけどねとか、一般論としてなんですけどねっていう枕言葉を置いて話をしたりしますけど、最近はもうそれ言い始めると剛速球来るなっていうのが聞く側にバレていたりはします。それはそれで唐突な斧を避けるナイフを避けるという意味では、まあ一定ワークしてるのかなというところですね。でそうなんですけど、いい、僕は追加カリさんに聞いて、
そうです、もちろんです、もちろんです、はい、
そうなんですけど、悩むところがやっぱりまだあって、18年17年もやっていて、なんていうかな、その例えば自分のエゴだとか、カリさんが最初におっしゃったその投資家側の責任みたいなことを過度にこう前が前に出てしまって、強くコミュニケーションすることは本当に良くないし、今でも反省することは時々あるんです。一方でその、まあ、次伝わってないなとか、こうすべきだと思うのにそっちに行ってもらってないなと、何回こう話してもなかなか噛み合わないなみたいな時っていうのは、カリさん逆に斧じゃない方法でされてる工夫ってありますか？
斧じゃない方法でされ
てる、その時はもうナイフをもう発動させますか？
これは多分自分が、つまり株主からとして、もしくは、まあ、そもそもその経営者と自分の関係ってやっぱり、同じ船に乗ったパートナー同行であるとは言っても、やっぱり株主と、経営者創業者っていうところって変わらないじゃないですか、
うん、
そのコンテクストを持ってしまうと、どうしても相手も納得できないような状況って生まれると思うんですよ。なので僕は割とその内容によって、自分がそれをこう引き出すのか、今野さん言ったとおり引き出していくのか、
うん、
それともナンバー2の人からそっちへ
持ってい
くのかとか、あと自分じゃない、うん、そのなんだろう、はいはい、コインベスターでもなんかほらちょっとタイプの違う、絶対この人こんなこと言うはずないよなみたいな人に言ってもらって、経営者も、うん、この人がこんなこと言ってくるの、うん、ちょっとことはやっぱりそうなのかなみたいな、
はいはい、
やっぱり経営者にとってのコンテクスト、全体感の中でどう積み上げていくのかっていう、そこへのコンセンサスを、
うん、ということで、それは本当ありますよね。どの口がというか、誰がっていうことでも全然効能が変わりますよね。
うん、
かな。おっしゃるとおり、起業家は起業家の言うことを一番、まあ、信じるというか、なんか信頼するケースがあるから、そういう、なんて言うんでしょうね。仲介というか、なんというか、もちろんコンセンサスを得た上でですけれども、やること、工夫っていうのは確かにあるかもしれない。
うん、内容によって、ほら、誰に最後、背中を押されるか、もしくは誰から押された、ね、背中を押されたら、このことって決められるかって、うん、きっと人によってもいろいろあるんじゃないのかな、うん。
そうですね。会社によって、状況によって、起業家のキャラクターによって全部違いますよね。
うん、そんな気がする。だからそこは、だからこう、なんか最初ね、自分がやらなきゃいけないってすごい気負ってたんだよね。
はいはいはい。
でも自分じゃなくていいんだっていうか、自分でないことこそ、その経営者にとっては、からこそ、この人から言われたら決められるんだっていう時に、その人に言ってもらうっていうことが逆に言うと大事なんだなとか。うん。やっぱり自分がやらなきゃいけないっていうふうに最初ってすごく気負うじゃない、うん、そうじゃなくて、全体にとってその意思決定に行けるんであれば、誰がどうやったっていいっていうのとか、うん、それが要はパートナーというか、同じ船に乗った同胞ということなのかもしれないです。うん、なんか今のさん、サッカーで言うとさ、
うん、
ね、フォワードが必ずしも決めなくてもいいんだもん。フォワードが必ずしってね、まあ、ボール落としたっていいわけだもんね。
そうですね。はい。連動連携もあるだろうし、
うん、
逆に1対1っていう時もあるかもしれないし、
当時ね、そうだよね、この話をね、十二君作るときにね、よく今野さんとサッカーで例えるとみたいな話してたよね。俺がこれが聞いてたの、俺、サッカーのことがよく分かって、俺はサッカーや分かんないから、うん、このこういうふうなことって、組織論的、サッカーで言うとどういうことなのって言いながら聞きながら、あ、ふむふむ、そうか、チーム、僕はテニスがね、メインだから、
うんうんうん、
個人スポーツなんだけど、チームスポーツでって、こういうふうに考えながら、相手の動きならこうやるんだっていう、今野さんとよく飲みながら、話しながら、
いやー、本当に貴重な、あの、それこそカリアゾのタイムというものがありまして、中原さんもぜひ、イニシエーションを受けていただくといいと思うんですけど。
今、タイムがちょっと、あの、だんだん正常化してるんで。
大体午前1時ぐらいから急に酒のピッチが上がるっていう。あの、芋焼酎。
深夜に録画すればよかったですね。
あ、そうですね。その、もちろん、あの、どんな時も、マイルドでソフトで真摯なカリアゾンさんなんですけれども、1時ぐらいから、あの、ね、あれ、もう帰っちゃうのとかつって、あの、明日ちょっと僕早いんで、つって言ったら、あれ、ミノル君もう帰っちゃうの、もう一杯ぐらい飲もうよ、とかつって2、3杯あの飲むんですけど、ただ、あのそこで、話が一番若手の時、実は勉強にはなっていたし、あの、それであの、カリアゾンさんが恵比寿に当時住んでいて、僕はその先の世田谷に住んで、同じタクシーであの帰っている、いて、カリアゾンさんを先に降ろすというか降りた時に、あれ降りていかないのってもう一軒行くみたいなことが、あの、覚えてますよね。あの、
プレイだったな、あれはな。
しかも、アメリカ橋だっけ、あそこの、なんか、
そうだね。
アメリカ橋みたいなところでもう一軒、2時か3時ぐらい。
毎回同じコースだった。お決まりのパターンだったかもしれない。
まあ、でもそれが一番勉強に、まあ、なりましたけど。中安さん、まあ、入られて今半年強ですかね。
はい、そうですね。で、
主にこの十君っていうのは、起業家とのコミュニケーションの部分に対しての、うん、と思いますけど、何か今悩みまでいかないにしても感じたりしてることありますか、はい、まあ、もしくは入る前から、VC 入る前と後で、うん、いい意味でもギャップなり感じることってありますか？
そうですね。いや、ありがとうございます。今回お二人の話聞けて、すごい私も勉強になったことばっかりなんですけど、今、悩みというところでぜひお二人の、考えをお伺いしたいのが、結構その厳しいことを言うのをできるだけ避けてしまうところがあるなと思って、まあ言ってうまくいかなかったらどうしようみたいなのを考えると、まあ言わなくてもなんとかなるかなみたいな感じに逃げてしまうことはまあ時々あるかなと思っていて、まあ背景としては結構日本とアメリカでコミュニケーションスタイルも違うので、なんか自分の言い方がまずかったらどうしようみたいな恐怖もあるんですけど、なのでお二人としてまあ結構これ言うの怖いなみたいな気持ちをどういうふうに乗り越えてこれまでやってきたかっていうところをぜひお伺いしたいです。
カリアノさん、どうぞ。いい質問ですね。多分あの若手のキャピタリストみんな感じるところだと思って、
うん、そうだね。それが自分のなんだろうな、そのさっき言った過度なこう使命感とか、それとか責任感、恐怖心みたいなものから出ているなっていう時は、多分その言葉とか、その厳しいこと、言わなきゃいけないことっていうのが、もしかしたら会社にとってというよりも、自分の責任、保身のためなのかもしれないですよね、うん、もしかすると。なので、そういう時は逆に言うと、一呼吸置いて待った方がいいのかもしれない。本当に心から、今、その会社の状況、経営者の状況、それから、競争環境における打ち手、として必要だっていうふうに思えたら、その言葉は多分相手に必ずや伝わると思うので、うん、そういう時はその言葉がちょっとカミソリっぽかったり斧っぽかったりしたとしても、うん、ちゃんと相手もその言葉を汲むことになると思うんですよね、うん、だから本当にそれが相手およびこう会社、従業員、顧客のためであれば多分それが伝わる、
うん、
からそういう時は進んでいいんだと。なので、一呼吸を置いて、それが自分の、なんだろう、小さな担当としての 不安とか、こう、うん、割と狭い、あの、なんだろうな、視野の狭くなった時からの状況なのかによって変えていくといいんじゃない、うん、自分を見つめたらきっと今伝えるべきかどうかっていうのが分かるかもしれないですね。
うん。まあ、ありがとうございます。
今野さん、どうですかね。なんか僕もこうそういうのはいつも分かんないん
ですけど。そうですね。まあ、有安野さん、カリさんがおっしゃったことももちろんそうで、それ以外で付け足すという意味で言うと、まあ、あの、ちゃんと全部完璧にできてるかは別にして、僕は、あの、正解を言う必要はないというか、正解を、解そのものを伝えるつもりはあんまりなくて、あの、思考の整理、シナリオのパターンの提示を質問、
なん
ていう、問いを質問するっていうことの方は多いですね。こういうシチュエーションならこういうこととこういうことがあるけどどう考えるんですかね、うん、とか、今はいいけど5年後を考えるとこういうことが起きうると思うんですけど、うん、どうしたらどうすべきですかね、うん、という、その自分があの正解を持ってるとは全然思ってないし、それは起業家の方々、会社の方々がずっと考えて勝負してるわけなんで、あのよっぽどあの正解に近い、正解らしきことに、うん、誰も正解わかんない中で正解に近しいことに、うん、にたどり着いてると思うんですけど、その視点の提示、論点の提示みたいなところを整理して話をするということを中心に考えていますね、
うん
うん、そうするとまああの一緒にそこから一緒に考えようというスタンスになるとか、もしくはこうしなきゃいけないだろうとか、そういう話にはなりにくいというか、
うん、
あのそういうところは気をつけています。
そうだね。なんかあの、うん、あとこういうことってあるもあるかもね。つまりこう経営者がこういろいろ考えるその今野さんの今のシチュエーションってこう経営者もちゃんと考えられるときとか、相応にこう、うん、オプション選択肢に対する組み立てができるときって。あの対話しながら、それ今の今野さんみたいにこう対話によってその経営者を導いていくことができるんだけど、経営者にとっても例えば IPO するときとか、あとその提携、事業提携、大きな事業提携とか、経営者にとって初めてだったり、そこの知見がないときっていうのがあるんだよね。そういうときはやっぱりその我々がいろんな外部のいろんなこう提携先もそうだし、あのIPO だったら主幹事とか、それとか、あのとその、ね、機関投資家とかファンドマネージャーとかもそうだけど、連れてきながら知恵を全部全投入して、経営者にとって学ぶ機会にしていくっていう、そういうことも必要になってくる。タイミングもあるかもしれないね。そういう時はどっちかというと、引っ張っていかなきゃいけないかもしれない、
うん。
ティーチングも交えながら、コーチングのみながら、ティーチング、コンサルティングっぽいことも含めてやんなきゃいけないこともある。うん、でそういう時はちょっと強くで、いい意味で強く出ていく、リーダーシップを取ってやるべき時もあるかもしれないから、うん、なんか今野さん、僕もあのやっぱりどんどんどんどん年を重ねるごとに対話っぽくなっていってるなっていう、今聞きながら思って、昔はなんか答え言わなきゃって焦ってたんだけど、そういう対話になってるけど、状況次第でその自分がリーダーシップを取らなきゃいけない時もあるかもなってこう聞いてて思いました、うん。今野さんってその使い分けどうしてる？
そうですね。まあ実際それがちゃんと僕は、そのさっき言った対話型ができてるかはちょっと、あの、難しいですけど、あの、そうですね。使い分けは実際はしてますよね。うん。
まあ。皆さん結構ね、ほら、あの、すごく意思決定こそね、キャピタリスト。として、うん、そのやんなきゃいけない最後、究極の状況の時はっていう、うん、そういうなんかこう、心構えでやってることとか、なんかそういう印象があるんだけど、はい、それをこうね、言わなきゃいけない、言うっていうよりも、こう、強くリーダーシップを発揮しなきゃいけないときって必ずあるんですよ。
そうです、
ね。ハードシングスのときって、
うんうん。
それってどういうときにどう腹決めてやるかなっていうのは逆に聞きたいか。
そうですね。あの、いやなんかそれ、そういうふうに見ていただいてることはすごく、あの、その通りなんで嬉しいなと思うんです。まあ、あの、うん、まあ、いくつか階層があって、抽象度の高いところは元も子もないかもしれないけど、やっぱり前提の人間的な信頼関係をちゃんと投資先の人たちと作ってあるか、作れてるかどうかっていうことで、やっぱり話す言葉の、 あれも違うか、そこまず大前提としてあるかなというのはまず1個ありますよね。でもう1個が、僕その会社が抱えてる課題ってそんなに急に出てきた、まあ、急に出てくることはあるけど、急になくなったり、こう浮いては沈んでみたいなことってあんまりなくて、癖とか環境要因とか事業ステージを考えると、大体 2,3 個のこういう重たいことはこの会社にとって今後課題としてあるだろうなっていうのは、そんなに僕変わらないと思ってるから、そこの軸をしっかり持つ、各社各ようにっていうのは、会議の場とか取締役の場とは全然別で、もともとそもそも自分の中でこう持っているっていう軸を持つっていうのが、だから右往左往個別の話でなんかロジカルな細かい重箱の隅議論みたいなのなるべくしない、大きな3つの課題に対して時だけ言うとか、そういうことが2つ目の、工夫っていうかなんかやり方です。で3つ目はなるべくその理由付けを丁寧に、まあ、それこそ相手の真相ということもあるのかもしれないですけど、丁寧にするっていうことはすごく気をつけていますかね。こう自分でオピニオンポジションを取るときには、そこはある、
うん
うん、感じるね、うん、日々今野さんの言動から。そう、今言った3つは、
ありがとうございます、うん、なんか
それは感じる、
嬉しいですで、あとは、まあ、これは理想論ですけど、これできたらいいなって思いながら、まあ、余裕あるときはあるのかもしれないけど、相手を認めた上で、こういうこともあるよねっていう、うん、さっきの話じゃないけど、今この時点でこの判断、この結果はすごくいいと思うし、順調だと思うんだけど、
うんうんうんうん、
一方で同時に、こういうこともとか、執行においては素晴らしいんだけれども、だんだん経営ってこういう要素が出てくると思って、こういうことを考えなきゃいけないよねみたいな、認めるとこと加える、なんていうかな、まあ、ティーチングというのでもティーチングするところをこう必ず併存させるみたいなのもちょっと工夫としてはあるかも、うん、してるかもしれない、
うん、
そうですね。まあでもそれも狩野さんの芸風のがうちのDNA ですんで、そこから。
ね、小野さんがさ、来てくれてさ、コーチングの、セッションやってくれたじゃない、その時に彼が言われて、そのティーチングとコンサルティングとコーチングって3つのレイヤーがあるんだよっていうのを言われて、その時にやっぱりスッと入ったよね、僕も。
うん、
そっか、自分がやってるのってこのうまくコンビネーションと使い分けなんだなっていうか、逆にそれしても重要なんだな、ケースバイケースで。さすが小野さんと思った覚えが。
確かに、その どれだけじゃいいとか、どれだけすべきってことじゃなくて、その使い分けをどこにいるのかっていうのを自覚することですよね。
うん、そうそう、うん、そのなんかそのバランスとか、そのどこでどれをどのカードどの自分になるかみたいなところにきっと芸風が出るんだろうなっていう気がしますね、
うん、いやー、なんか事前の私自身の想像よりも非常に深いというか、
めちゃくちゃ勉強になりましたちょっと
話を聞きました
。
なんか夜中の一時っぽい話に最後になってきました
、はい、
そうですね、今日は結構時差ありでお送りしてるので、今野さんと私が朝で、カリさんはちょっと今海外で夜というお互い時差があるテンションの差がある
今のお送りでしたが、グラスを傾けながらやりたかったところですけど
そうですね、この続きは
9時から飲むわけにはいかないですからね
この続きは日本の午前1時にぜひ
よろしくお願いします。
国語を改めてやりましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はこの辺でまた、
はい、ありがとうございました。
お願いします。
はい、お願いします。